大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, what's new today?
Well, let's talk about restaurants and restaurant manners. There are some big differences in Japan and in the U.S. One of the things that often comes up has to do with eating noodles, whether it's soba or spaghetti or things like that. Now, in Japan, of course, when you eat noodles, it's proper to slurp the noodles. And slurp is one of those great words that actually sounds like the sound that you're making. It's an onomatopoeia. So slurp sounds like slurp the noodles. It really matches it. Another thing that you could use slurp for is a drink of any kind. You can slurp coffee or tea. You can slurp soup. But while you can slurp the soup and the tea, it may not be the best way to do it if you're dining in a U.S. restaurant or perhaps in Europe as well, too. One of the other things that is different, certainly in Japan, is holding one's rice bowl or soup bowl. Now, when I was a child, I lived in Japan for several years, so I got used to the Japanese way of doing things. But when my family was going to move back to the U.S., my mother told me and my sisters that we had to stop doing that and change back to the American way, which is leaving the bowl on the table and not slurping our soba.
そうですか。レストラン。特にですね、食べ物、飲み物に関するマナーということをですね、manners と、まあ大体普通は複数形で言うんですけれども、特に問題となっているのは slurping ということであります。これはどうして slurp というんですが、slurp というスペリングです。slurp。この音でわかるように、スーザンさんはオノマトピア、と言いましたね。オノマトピアというのは擬音語、擬声語の類。まあ日本語ですと擬態語っていうのもあるんですが、これ全部まとめて英語ではオノマトピアと言います。で、こういうですね、実際の音を模して作られた単語なんですが、ですからスラープっていうのがいかにもですね、スープやまあそば、この類、うどん、それからスパゲティね、私はまあ麺食いなので大好きなんですが、これはどういうのかっていうと、こういうやつですね。今のようにズルズルっとやる。もう一回やりますか、こういうですね、音を立てて物を飲んだり食べたりする。ズルズル。これを英語でスラープと言います。まあ、これはまずいですね。ただまあ日本の場合、日本そばを食べるっていうような時にはやっぱりですね、あのズルズルが言ってみればあれが作法と言ってもいいので、日本で日本そば食べるのにおとなしで食う必要は僕はないと思うんですね。ただまあやはりマナーとして欧米でですね、スパゲティを食べるとき、おじさんがスパゲティ食べるとすぐズルズルやっちゃう。これいけませんね。ぜひスープ、それから紅茶。スパゲティといったもの、まあ欧米に行ったらやはりですね、音を立てないで静かに飲む、食べる。日本では盛大にやっていただくと。スーザンさんもですね、日本に住んでいたので、お母さんがアメリカに帰るっていう時には、あれもうやっちゃダメよというふうに言ったそうですがね。もう一つは日本食は食器、お椀物とかお茶碗とか持ち上げて持って食べるわけですよね。ところがまあ、欧米のお皿とかボールと言ってました。こういう、少し深くなったもの。いずれにしてもスープ皿にしても、もっと飲んではいけません。テーブルに置いたままでスプーンですくってですね、飲む、あるいは食べると、これがマナーですから、アメリカ帰ったらもうね、あれボールを持ったりしちゃダメよと、これもきっちり言われたそうなんで、なるほどなと思ったわけであります。さあ、それではですね、今回のフレーズに参りましょう。 Let's go on to the phrases of the week.
Okay, and the key word is ear. So the first expression I have is play it by ear. And this means to make decisions or handle situations as they develop. So as an example, we could say, that schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
Haha. いや、これはね、本当によく使う表現なんですよね。今回のキーワードは ear、いわゆる耳なんですね。で、最初のフレーズは play it by ear。この play it by ear、 耳でプレイする、演奏するっていうのはまあもともとはおそらくですね、このピアノの演奏ですね、楽を見ないでやると、 いうところから来ているだろうと想像されますけれども、あらかじめきちんと計画を立てておかないで、まあ成り行きを見て決めると、こういう時に play it by ear っていうんですね。便利ですよ。もう今日はだからね、 play it by ear で行こうよと、こういうなわけで、今の例文ぜひもう一度聞きましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
ね、スケジュールがあんまり細かく分けられてますとね、自由が取れなくて困ると、むしろ play it by ear とね、あらかじめあんまり細かく決めないで、成り行きを見て決める、成り行きに合わせて行動すると、こんな意味で play it by ear、 ぜひ覚えておきましょう。What's the second one?
The next one is to have an ear for languages. So this means that you're very talented at learning new languages, especially in listening and speaking. So for example, he became fluent in Thai after only 8 months. He has a real ear for languages.
これ結構わかるような気がしますよね。Languages, 言葉。複数になってますね。いくつもの言葉に対する耳を持っているっていうのは、まあ要するに、あの人は英語があんなにすぐ上手くなっちゃって耳がいいんだねとかですね。まあそんな言い方に通じる、誰々さんは ear for languages を持っている、言葉に対するいい耳を持っているということで、適性があるってことですね。言葉の上達が早いということです。タイと言ってのはタイ語。もう一度聞いてみましょう。
He became fluent in Thai after only 8 months. He has a real ear for languages.
まあたったのですね、8ヶ月でタイ語に fluent、 流暢になったと、こういうわけですね。 Alright, what's the next one?
Well, the next one is to not believe one's ears. And this means that you are very surprised about something. You can't believe something. So for example, when she told me the news, I couldn't believe my ears.
これはなんか日本語でそのまますぐに分かりそうな感じがしますよね。 Not believe one's ears、 誰々さんの耳を信じないというのは、まあ自分に置き換えて表現すると分かりやすいですね。 Not believe my ears、 自分の耳が信じられない、なんとかかんとかだって驚いたようなことをですね、聞いた時には、まあ自分の耳を疑っちゃうよねとか、自分の耳が信じられない、つまり聞いたことがあまりに驚くようなことだという場合に使うわけですね。もう一度聞いてみましょう。
When she told me the news, I couldn't believe my ears.
というわけで、彼女がそのニュースを言った時、私自分の耳が信じられなかったわというのは、結構そのまま日本語でも通じそうな表現ですね。 Anything else?
Yes, for our last one, this is one of my favorite ear expressionsIn one ear and out the other. It means that you hear something, but you can't remember it. You forget it instantly. So, for example, he told me the name of the restaurant, but it was in one ear and out the other.
いやー、なんかね、最近あんたアルチューハイマーなんじゃないのなんて周りから言われるもんですから、I'm getting very forgetful these days, you know? So this is one, good expression for me.
Could really come in handy.
That's right.In one ear. この in は入ってくる in ですね。一つの耳から入って out the other. もう一方の耳から出ていく。ね。これ日本語で右の耳から入って左の耳に抜けちゃうのよ。でね。まあ人から聞いてもすぐ忘れてしまうということを表す表現。とても役に立ちそうですよね。もう一度聞いてみましょう。
He told me the name of the restaurant, but it was in one ear and out the other.
というわけですね。さあ、レストランの名前、右の耳から入って左の耳に抜けちまうというね。あれ ?What did you say? というような感じになるわけですよね。Please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナー。
Sponsored by Olympus.